い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
タクシーに乗ったんですよね。それで今食べログでも何でも地図が出てくるじゃないですか、で我々乗る前にその地図を起こしてね、あここかと思って乗るじゃないですか、
はい、
でもそれタクシーの運転手さん知らないので、いつもはねこここことか言いながらねスマホの画面見せて
見せて、
大体そうでしょ。でもねそれふと考えてね、なんで俺こんなバカなことしてんのかなと思ってスマホの情報をタクシーの運転手さんが使っているスマホなりね、ナビに送れればいいじゃないかと、
ね、そうですね、
そう思ったのですぐ SNS を開いてね、俺はこう思うって音声入力したらね、タクシーの運転手さんがそりゃそうですよねとか言って
賛同してくださったんです、ね、
振り返ってその後 Facebook に載せたのでいろいろ反応が来てね、今はそんなのはできないっていう人が多かったんだけど、それできたらめちゃめちゃ楽でしょ。
楽ですし、その運転手さんも楽ですよね。
でしょ、はい、運転手さんなんかガバッと左向いてね、日本だとね後ろ見て、はい、ここですかみたいな、でまた自分のナビに入力しなきゃいけないわけだから、
ね、手間ですから。
いつかそれぞれの地図の違いを乗り越えるソフトウェア、そういうものができて可能になるんじゃないかなと。これを聞いている皆さんがね、お前の言ってることは正しいと思われたんならぜひですね開発していただきたいなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬、新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は北朝鮮の金正恩委員長と今月27、28日にベトナムで開く会談の場所が首都ハノイだとツイッターで明らかにしました。一方、北朝鮮の金正恩委員長は朝鮮人民軍創建71年の記念日に演説しましたが、核兵力には言及しませんでした。
まあ、僕が心配しているのはですね、もう完全に北朝鮮ペースだなと。最初ね、ダナンっていう話があって、アメリカはどうもトランプさんが訪問実績のあるダナンをね選んだ、僕も行ったことあるけどいい街なんですよ、ことでね。だけども北朝鮮はキム・イルソンさんがね訪問した実績があるハノイだと言い、大使館もあるじゃないですか、そこを主張したと。僕がちょっと心配してるのはね、話し合いが進行している間にもアメリカの諜報機関なんかの判断によると、北は核開発をね続けているんじゃないかと言われてますよね。どうも功を焦るあまりね、トランプさんが北朝鮮に妥協しすぎるんじゃないかなということを心配してますよね。
トルコ外務省は中国当局に対し、少数民族ウイグル族の人権を尊重し、中国新疆ウイグル自治区のウイグル族収容所を閉鎖するよう求める報道官声明を発表しました。
まあ私はですね、やっとトルコが動き出したのかというふうに思いますよね。新疆ウイグル自治区のウイグル族がですね、一体何人収容所に入ってるかもわからない状況でですね、しかし相当な数が入れられていると言われてますよね。僕も新疆ウイグル自治区行ったことがあるんですけれども、いろいろな人の話を聞くと、どうもパスポートも与えられない人が多いということなのでですね、ひどい人権状況だなというふうに思います。トルコがどれくらい本気でねこの問題に取り組むのかね、多分トルコ系の民族が北上してウイグル族になったとこう言われているし、言葉もですねほとんど通じると言ってました、お互いにね。ですからトルコが動き出したのはですね、正当なことなのかなというふうに思いますよね。
イギリスが EU から合意なく離脱した場合、イギリスの貿易額に占める自由貿易協定締結国などの割合が現行のおよそ7割から 1割に届かない水準に大幅に低下する見通しとなりました。 EU の貿易圏から離れるほか、 EU を通じて結んだ域外国との通商協定の締結し直しが3月末の離脱に間に合わないためです。
間に合わないけれども、その後どんどんね、自由貿易協定がね結ばれればいいんですけれども、企業はそこが不安なので、日産ではないですが、イギリスへの工場建設をやめるとかね、そういう話になっていて、多分イギリス国内では相当衝撃を持ってですね、受け取られかねない数字が次々が出ているというふうに思うんですね。で、私はですね、イギリス国民今どういう思いなのかなと、そういう意味ではもう一回国民投票をやってみるのもね、まあもちろんメイさんはそれ反対してるんですけれども、そうしないとですね、ちょっと収拾つかなくなるんじゃないかなと。イギリス人が消費する生野菜の6割から7割はね、 EU 諸国から来るとこれどうなるんだっていう、そういう話になってきますよね。
今月4日から10日の春節休暇中の中国国内の小売飲食業による売上高は1兆50億元およそ16兆2000億円と去年より 8.5% 増えました。現行の統計を始めた2005年以降で伸び率が2桁を割るのは初めてです。
中国のね、経済を語るときには 8.5% 伸びた、日本の消費の伸びはどのくらいだって考えると全然単位が何十倍も増えてるわけじゃないですか。でもまあ中国としては2005年以降で初めてね、伸び率が2桁を割ったということだし、去年の成長率もやっぱり低かったということでですね、やっぱり中国経済減速プロセスにある、国そのものも減速プロセスにあるんですけれども、アメリカとの貿易の摩擦の問題があるということになりますよね。だからそういう意味ではやっぱり中国経済が相当ペースダウンしてきたと。で、内的要因と外的要因が両方あるというのが一つの大きなポイントなのかなというふうに思いますよね。
内閣府が発表した2018年10月から12月期の GDP 速報値は、季節的な要因と物価変動の影響を除いた実質で、前の期と比べてプラス 0.3%、年率換算ではプラス 1.4% と、2四半期ぶりに増加しました。
これもまた後で取り上げます。
星野リゾートは若者向けホテル、ベブ5軽井沢を、長野県軽井沢町に開業しました。観光シーズンに高くなる宿泊料金が若者をホテル利用から遠ざけているとの分析から、35歳以下の宿泊料金を割安にし、年間を通じて同一の金額に固定しました。
星野リゾートはですね、軽井沢には高級バージョンのね、ホテルも持ってます。それはなかなか人気があるんですけれども、全体的に見てですね、やっぱり連休中とかですね、まあ、今年は特にそうなんですけれども、高くなっちゃうんですよね。それを若者が嫌がる。結局その次の世代をどうやって自分のホテルのね、根強いファンにしていくかっていうのは、どこのホテルも重要な課題ですよね。インバウンドのお客さんももちろん重要なんだけれども、国内のお客さんをきっちりつかまないと、そのホテルの経営の安定が図れませんので、そういう意味では星野リゾートがですね、どういう形のホテルを若者向けにね、作るのかなと。今どちらかといえば、星野リゾートのホテル全体的に言えるのはですね、どちらかといえば比較的お年を召した方のためのホテルが多いので、そういう意味ではですね、どんなホテルになるのかなと、僕はちょっと楽しみですね。
アメリカのブルームバーグ通信は、トランプ大統領が2019年3月1日の米中の貿易協議の期限を60日間延長する検討をしていると報じました。
まあ検討してるだけでね、この報道を受けてトランプさんがツイートしたのかな、真に前進があれば検討するということを言っているので、その真に前進があればという、それ何を意味するかですよね。つまり中国が穀物とかそういうものを大量に買いますと、直近話題には載ってないんですけれども、ボーイングの飛行機を何十機買うとかね、そういうのはアメリカにとっては好ましいと思ってるんじゃないでしょうか、映ってるんじゃないでしょうか。でも今回の摩擦のですね、一番のポイントは、ハイテク覇権が絡む知的財産、または進出企業に対する技術供与の供与、そこら辺をどうするかという話なんですね。で、どうも見ていると、まあ今閣僚会議行われている最中なんですけれども、そういう一番肝心なところの交渉はですね、進んでいないというふうに見られているので、 60日間延長して、まあ中国は90日間を主張したらしいんですけれども、なるかもしれないが、事態は緊迫したままという、そういった状況は変わらないというふうに思いますよね。
EU が定めた個人情報保護の規則に基づいて、個人に認められた権利行使を企業に要求する動きが広がっています。EU 域内に進出している日本企業に対し、ニュースレターの送付先や、元従業員から個人データ削除の要求が相次いでおり、日本滞在中に登録した指紋のデータを削除するよう、国内の企業に海外からメールが届くケースも出ています。
まあ、これはですね、それぞれの個人がネットに載っている自分の情報を管理する時代に入ってくるとですね、どうしても起きてくることなのかなというふうに思いますよね。だから各企業それぞれ個別にどうやって対応していくのかという方針を決めなきゃいけないし、こういう権利意識が生まれてくるのは私はいいことだと思います。ただしネットワークの進歩が進む中で個人情報のようなものはですね、ますます捕捉されやすくなるという現状にはですね、目を背けることなく、本人も社会も企業も対応していかなければならないなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領は議会の承認を経ずにメキシコとの国境の壁を建設するため非常事態を宣言する方針を固めました。議会の権限を無視する禁じ手に野党民主党は反発を強めており、上下両院で多数派が異なるねじれ議会での政策協議の停滞は必至とみられます。
この問題はですね、そのまた解説したいと思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい、はじめはアメリカのトランプ大統領が議会の承認を経ずにメキシコとの国境の壁を建設するため非常事態を宣言する意向と報じられています。
このニュースはですね、まだアメリカの議会で上下両院の合意がなったですね、議会ベースの予算案が最終的に通過してないので、それ以降の発表だというふうに思います。ただし、サンダース報道官はですね、この非常事態宣言を含む行政措置をトランプ大統領は検討しているということを言ってますし、マコネル上院院内総務がですね、共和党のですね、院内総務が、私はトランプ大統領の非常事態宣言を出すという案に賛成だと、こういうことを言っているので、多分その方向かなというふうに思いますよね。非常事態宣言っていうのはね、聞いたところそんなにアメリカ危機なのかという感じがしますよね。まあいろいろな過去に例があってですね、私はあんまり記憶にないんだけど、オバマ大統領はインフルエンザが任期中にですね、非常に蔓延した時にその宣言をしたことがあるということらしいんで、まあアメリカではそれほど驚くべきことではない。途上国みたいにすぐ軍隊が街で出てきてですね、戒厳令下に引くということではない。ただし、誰もが納得するね、国家的危機の中で宣言されるべきだという意見はあるし、国家非常事態なわけだから、非常事態とは何かということになりますよね。で、どうもいろいろ資料を調べるとですね、トランプ大統領の行う宣言が正当だという人たちはですね、去年の11月にアメリカ国境で、メキシコとのね、国境で追い返された人、または逮捕された人の数が2000人に上ったと。これは多いじゃないかと。これはもう国家的危機だという、そういう判断をしているということがアメリカの新聞に書いてありました。でもですね、まあ2000人っていえば日本ではそんなことはないわけなので、確かにまあ危機的な状況と理解することも可能かなと思うんだけど、一方ではですね、それに反対する人たちは、いや10年前はそんなもんじゃなかったぞ。もっと多く来てたぞと。逮捕されてたぞと、追い返されてたぞと、こう言ってるわけですね。で、そうすると、じゃあ本当に、国家非常事態宣言なんかを宣言する必要があるんだろうかという疑問は残ると思います。トランプさんがね、なぜそういうことを言い出したかというと、 政府の一部閉鎖も厭わずに、前回1ヶ月以上ね、署名をせず、予算が通らなかったことがあったじゃないですか。で、あの時にね、分かったことは、82万人とかね、言われている政府職員が週休をもらえずに、ある意味、ちょっと強すぎる言葉かもしれないが、路頭に迷う形でね、あんまり貯金ないですから、アメリカ人は。で、ものすごく困ったという話がマスコミにものすごく流れて、トランプさんの支持率はものすごく下がったわけですよね。で、政府閉鎖は避けたいと。ただし、議会が通過した予算案にはですね、壁の予算として計上されているのは13億7500万ドルだけなんですよね。トランプさんは57億必要だと言ってるんで、その不足分をどうするのかという話になるわけですよ。もしその署名するとしたらですよ。で、じゃあそれどこかから持ってくる方法は何かないかって考えたら、国家非常事態宣言を出せば、アメリカ軍が緊急時に国防総省に与えられている使途自由なお金があって、それを使えばいいじゃないかという案にどうもトランプ政権の内部では落ち着いたみたいなんですね。で、それを一部を回して、そういう非常事態宣言を出すとそれが使えるようになるらしいんですけれども、壁を建設してしまおうということを考えたらしいんですね。で、マコネルさんは共和党の上院内総もそれ賛成だと言ってるんだけれども、共和党の中でさえも、それは悪しき例になるという意見が強いわけですよ。例えば民主党が今度政権取った時にね、トランプがあれやったんだから、例えば銃規制なんかでついてね、国会非常事態宣言するぞというようなことも民主党が言い出しかねない。で、それは悪しき例になるから、それはやめた方がいいっていう意見もあるわけですね。で、一方の民主党はですね、もう大反対で、大統領権限の乱用であるとこう言っていてですね、裁判所に訴えるぞ、まあ最高裁に持っていくんでしょうけれども、最後はね、過去の例を調べてみると、トルーマン大統領がね、朝鮮戦争の時にアメリカの鉄鋼メーカーを国有化しようとして、まあでもアメリカでも国有化計画があったっていうのがね、驚きなんですけれども、でもそれは裁判所がですね、ノーと言ったという歴史もあるらしいんですね。トランプさん何考えてるかっていうと、あの人は就任以来ずっと選挙の時に言ったことは必ずやりたいと。それだけが至上命題みたいにですね、達成を自分に義務付けてきたわけじゃないですか。どうやっても下院を特にですね、民主党に握られちゃって、下院を共和党が握ってる時だって通せなかったのだから、無理ですよね。どうもそこに行き着いたと。で、なおかつ政府の一部機能の閉鎖をもう一回やると、こんな自分の支持率が落ちると。でも壁を建設しないとなると、お前選挙の時に一番の大きな公約だったものをやらないのかって保守派に言われると、どうもそういう選択をして言うことだと思いますね。でも常識的に考えてね、そんな危機っていうほど危機なのかなと。あの長いね、僕行ったことありますけど、メキシコとアメリカの国境でね、はい、11月1ヶ月だけで2000人もって言うけど、豊かなところに人がね、吸い取られていくっていうのは、ローマの時代からあったわけなので、どうかなと。で、結局、また、下院を抑えた民主党との対立関係が深まって、例えば弾劾とかね、そういう動きになっていくきっかけになる可能性がある。トランプさんは大きな政治的賭けをしてるんだと思います。で、それを賭けに賭けるかどうかというと、どうもそうではないようなね。だって、こういう状態の中で国家非常事態宣言なんか宣言した時には、例えば、じゃあ、アメリカの南部の国境を越えてきた人を使っている農場とかいっぱいあるわけじゃないですか。そしたら、経営者どう考えるかとか、いろいろ考えていくと、予測にしか過ぎませんが、ちょっと追い込まれ感がね、強くなるんではないかなというふうに思います。で、結局ね、国家非常事態を宣言した大統領令によって、国防省の予算を回すと言ってもですね、民主党は直ちに提訴する、訴訟に訴えるということになると思うんで、お金はすぐには動かせないんですよね。そうするとこれ結構かかりますよね。裁判所が判断しなきゃいけないわけだから。そうするとその間は予算案で認められた13億7500万ドルしか使えないということになって、結局そんなに壁建設は進まないんじゃないかなと思うんですよ。で、私が行った時に見た壁はね、すでにあるところはあるんですよ、結構ね。
ああ、そうなんだ。
全然ないわけじゃなくて、もうかなりできてるんですよ。だからそれを補完しながら全部に壁を作るっていう。でもね、あれだけ大きな大陸の東から西にね、全部壁作るって、結局中国だって万里の長城を作ってね、異民族の侵入を阻止しようとしたが、結局そんなの短期間だけでね、やっぱりもうちょっと知恵の働くね、方法はないのかなと僕は思ってるんだけど、まあトランプさんはとにかく公約を実行しようとしている。であるがゆえに、トランプさん自身が追い込まれてきている事態が 外目にも明らかになってしまったということではないかなというふうに思いますよね。
次は内閣府が発表した2018年10月から12月期の GDP 速報値が2四半期ぶりに増加となりました。
国内景気はですね、私は内需は強いと思います。
はい、
数字自体がですね、内需は 0.6% アップということになっていますし、私は街を歩いている状況の中ではですね、家電量販店なんかも人が戻ってきてるし、とにかくレストランが結構人入ってますよね。
いや、そうですね。
いや、すごいですよ、やっぱりね、うん。しかも行列作ってる店が結構あってね、それはまあ SNS なんかで取り上げられて人が並んでるんでしょうけれども、今食べたいとか今買いたいっていうものは結構あって、それに対して消費者が、まあ惜しみなくっちゃ言い過ぎなんだけれども、結構お金を使っているっていう感覚はあります。
はい、
ただしですね、中国がなぜそんなに成長するかっていうのは人口がまだ増えてるからですよね。つい最近までね、中国の人口13億って言ってたんだけど、最近はマスコミでも14億って言い出してるじゃないですか。実際には14億超えてるので。その短期間にまた1億増えたのかよ。ね、日本の人口1億2600万ぐらいなんだけどと思って、ね、やっぱりその人口の圧力っていうのはですね、経済成長にものすごく寄与しますよね、
はい、
でもう何回も言ってるんですけれども、戦争が終わった時の日本の人口っていうのはせいぜい7300万人ぐらいで、それが増えたから戦後の高度成長があったわけで、技術革新のペースとかね、投下資本の規模とかいろいろあるんでしょうけれども、現在はどちらかといえばプラスが続くに越したことはないが、少し何かあればマイナスになる環境にあると、はい、とにかく国内人口減ってますからね、そういう状況になってきているというふうに思います。アベノミクスって大体的に打った割には GDP も伸びないしというような意見もあって、でもね、私は無理して GDP を上げる必要はね、どうなのかな、僕はあんまりないように思うんですよ。つまり経済は成長した方がいいし、我々が生きた時代というのは経済の高度成長の中でね、特に私なんかもそうなんですけども、今でも覚えてるのは、私が初任給をもらった時は5万円でしたよね。5万円。うん。それが、ま、一年、どんどん上がって、はい、で、最近初任給ってずっと横ばいじゃないですか。20万前後でね。それが日本の経済の実態から見れば、まあもちろん労働賃金の伸びがね、低いって問題はあって、厚生労働省の毎月勤労統計の操作にもつながってるんじゃないかという見方もあって、それは今国会で審議中なんですけれども、じゃあ60年代70年代のようにね、成長率が 5.7% とかいかないですよ、それは。いけないですよ、無理ですね。0.3% がどうなのかという意見、弱々しいと、こういう人がいるんだけど、まあ確かにそうですよ。でもね、マスコミも過去のイメージを引きずっているので、日本の景気は弱々しいと 0.3 だと、伸び率が。で、前期はマイナスだったと。2四半期ぶりにプラスになったと、はい。でも人口減ってるからね、そんなもんかなと、僕は思うんですよ。で、重要なのはね、国民一人当たりの GDP がやっぱり増えなきゃいけないと僕は思うんですよね。一人当たりの GDP ですよね。で、それが増えてさえいれば、トータルの GDP はですね、政治家は旗印にするんでしょうけども、例えばね、600兆とか700兆とかにしたいというのはあるんだけれども、じゃあ日本の人口が2億3億になってもいいのかっていう話になりますんで、今の状況はそれほど悪くはない。ただし、心配なのは製造業が力を失ってきているっていうことと、
はい、
うまく、官庁も含めてね、新しい時代への改革、まあ制度もそうですよね。だって日本の年金制度なんてみんなその人口増えた時代に設計してるわけだから、はい、増えなくなったら変えなきゃいけないんですよ。
そうですね。
そういう見直しがね、進んでいないっていうのが問題だなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
上野山温泉駅っていうのがあるんですよ。
ありますね、
新幹線の駅でね、
はいはい、
まああなた知ってると思うんですけども、はい、まあそこにですね、葉山温泉っていうのがあってですね、うん、そこに行ったわけですけれども、 ちょっと期待裏切られちゃいましてね。
あら、どうしたんでしょう。
やっぱりね、温泉と雪ってものすごく相性がいいので、うん、今年も大雪だろうな、北海道なんかすごい雪が降ったってこう言ってたじゃないですか。ところがね、あんまり雪降ってないんですよ。
そうですか。
それで地元の人に聞いたらですね、うん、いや、今年は数年来雪少ないですよ、つってね。実際に昼間、お天道様からなんか落ちてきたのを見たらですね、雨なんですよ。でもまあ、温泉周りにはね、雪もあったし、同じ山形県でも地方によって結構雪が降ったところもあってですね。
そうでしょうね。
あと、蔵王のね、樹氷も相当ね、いたんだと、こう雨が降った時にね、言ってましたんでね。ものすごい寒波が来た時にはもちろんいいんだけども、で思ったのはね、これから北の観光資源はなんか他のものに変えていかないと、必ずしもね、はい、毎年保証されてないなと思いましたよね。
そういうことですね。
ぶどうのね、栽培地域もどんどんどんどん北に来てるし。
だんだんやっぱり温暖化なんでしょうね。
だからもちろん日本は東西南北に長い国なので、まだ雪が降る地帯っていうのはもちろん残ると思うんですけれども、どうも見てると日本全体が南から暖かくなってきて、我々が従来楽しんだような形での例えば雪と温泉なんていうのをね、同時に楽しめる場所はちょっと北上してんのかなと。まあ秋田県八尾森県行けばね、
はい、
例えば酸ヶ湯とかね行けばね絶対雪あるんですよ。
なんかすごいニュースとかで取り上げられてましたよね。
春に行ったってまだ道の周りが2メートルぐらいの雪がね残ってますからね、はい、あそこは大丈夫だなというふうに思ったりしてるんですけどね、もう結構長い間行ってるので、年ごとに少しずつ雪の量がトータルとしてですよ、はい、少なくなっているんじゃないかなというように感じましたよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、雪が少なかった上の山葉山温泉でした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
とにかく今日は寒かったですよね。
そうですね、
日中でもね見たら3度ぐらいですよ。
そうですよ、雪も東京はチラチラしましたし、
多分ね今日が一番日中寒かったんじゃないかな。だいたい6度とかね、5度とかはあったでしょ、うん、今日は3度なので、
はい、
外出るの嫌だなって別に放送局止めてくれるとは思わないけど帰りますが、そろそろね花粉が始まったというね話もあって、
そうですよね、
私もね今週はお医者さん行ってね、
そうですか、
番組のプロデューサーが推薦してくれたね薬を60日分もらって、
はい、
毎日飲もうかなというふうに思ってますけれども、はい、今回が最後かな、この厳しい寒さはね、皆さんいい時間をね迎えてほしいなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。